山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。ゴールデンウィークですね。ゴールデン、皆様どこでどんな風にお過ごしですか？心のしおり、帰りの車でよく聞いてますよと言ってくださる方が多いのですが、お休みの今日だといかがでしょうか。さて、5月3日ゴミの日です。ゴミを考えよう、正しく分別しようという日のようです。分ければ資源、混ぜればゴミと言われて久しいですが、自分勝手に分けてはダメですよ。その地域や施設にあった正しい分別を心がけましょう。旅先や行楽地でお過ごしの方、持ち帰れるゴミはぜひ思い出と一緒にお持ち帰りください。そしてゴミは捨てるときは正しく分別してくださいね。さて、今日は一枚の紙が鶴に、その鶴が織りなす物語です。小川未明作、千羽鶴。ある村に人のよいおばあさんがありました。ある時、お宮の境内を通りかかって、大変そのお宮が寂しく荒れてしまったのに心づきました。昔、まだおばあさんが若い娘の自分にはそんなことはなかったのであります。盆にはこの境内でみんなと歌を歌って踊ったこともありました。その自分にはみんながよくお参りに来たものです。世の中もお末になったと見える。神様を大事にしない、もったいないことだとおばあさんは思ったのでした。家に帰ってからもおばあさんはそのことを思っていました。
おばあさん、鶴を折っておくれよ
と、孫たちが色紙を持っておばあさんのところへやってきました。おばあさんは鶴を上手に折って子供たちによく分けてくれたからです。よしよし、折ってやるよとおばあさんは言いました。しなびた指先で目をしょぼしょぼしながら、おばあさんは赤、青、木の紙でいくつも小さな鶴を折っていました。その時、ふと千羽鶴を作ってお宮へ捧げたら、自分だけは神様をありがたく思っている志が通るだろうと考えたのです。おばあさんは孫たちにいくつも作ってやった後で、念を入れて神様に捧げる鶴を作りました。それを糸でつないでお宮の拝殿の扉の格子に吊るしました。おばあさんは手を合わせて拝んで、これで少しはにぎやかになったと言いました。寂しい神様の目を楽しませることができれば自分の願いは達すると思ったのであります。おばあさんの作ってあげた千羽鶴は寒い風に吹かれてひらひらとしていました。その夜、おばあさんはうちにいて、お宮の扉に下がった千羽鶴がどうなったろうと思っていました。寝てからのことであります。一羽の白い鶴が窓から飛び込んできて、おばあさんに向かって言いました。
神様から言いつかってきた使いのものです。さあ、早く私の背の上に乗ってください。いいところへ連れて行ってあげますから。
と、白い鶴は言いました。
お前は私が作って、
神様に捧げた千羽鶴の中の白い鶴じゃないか」とおばあさんは尋ねました。
そうです、今日は天気がいいから一思いにあちらへかけていかれます。
おばあさんは鶴の背中に乗りました。夜だと思ったのが、いつか大空をかけると空は青々として澄んで、日の光はいっぱいに輝いて、実にうららかないい天気でありました。そのうちに鶴は海の上を渡って、広々とした野原の上へ降りたのであります。
さあ、ここが極楽というところです、と
鶴は言いました。おばあさんは、話に聞いている極楽とはだいぶ様子が変わっているのでびっくりしました。別に立派な御殿のようなものも、また絵にある天人のようなものも見なかったからです。ただ美しい赤い花が一面に咲き乱れて、それがどこまでも続いていました。そしてあちらは光の海のように、行けば行くほど明るかったのでした。この時、あちらの道を子供が馬の上にまたがって通りかかりました。おばあさんはよく見ると、子供はおばあさんがお嫁に来てから最初に生まれた男の子で、5つになった時病気で死んだその子でありました。おばあさんはこの年になるまでこの子供のことを忘れることができなかったのでありました。馬はまたおばあさんのうちで長く働いた見覚えのある馬でした。他人の手に渡ってからどうなったであろうと常に思っていた馬でありました。不思議にその馬に子供が乗っていたのでありましたから、おばあさんは大急ぎで後を追いかけました。子供はこちらを振り返ってにっこりと笑って、そのまま明るい輝かしいあちらを指して走って行ってしまいました。
早く私をあちらへ乗せて行っておくれ、と
おばあさんは鶴に向かって言いました。白い鶴はおばあさんを背中に乗せて大空を飛びました。おばあさんは高くなったり低くなったり、体が揺られたかと思うと、いつしか夢から覚めたのであります。
お宮へ捧げた千羽鶴はどうなったろう、と
おばあさんは思いました。2、3日経ってから、おばあさんはお宮へ行ってみました。ちょうど拝殿の縁に赤ん坊をおぶった女の乞食が腰をかけて休んでいました。そして赤ん坊の手には、おばあさんが折って捧げた千羽鶴の中の一羽が大事そうに握られていました。赤ん坊はそれをどんなに喜んでいたでしょう。母親が今どんなに疲れているか、また空腹に悩んでいるか、そんなことも知らずに無邪気に鶴を持って笑っていました。このありさまを見ると、おばあさんは深く哀れを催したのです。自分の神様に捧げた千羽鶴の一羽を神様がこの赤ん坊にくだされたのに違いないと思いました。おばあさんは神様を喜ばしたばかりでなく、赤ん坊を喜ばしたので大変にいいことをしたと思いました。おばあさんは 懐から財布を出して銭を女の小敷にやりました。その小敷は大層喜びました。そしていくつも頭を下げておばあさんの親切を感謝しました。おばあさんがお宮の境内から出てゆく後ろ姿を小敷は見送っていましたが、やがて見えなくなると神様に向かっておばあさんの身の上に幸せのあるようにと祈ったのであります。お宮の中はしんとしていました。おばあさんの捧げた千羽鶴がひらひらと風になびいていました。
秀美の心のしおり、
いかがでしたか。小川未明は浜田博介、そして坪田常治と並んで日本の児童文学三種の神器と言われている人ですね。さて4月のキーの和歌山市民図書館で行われました声で届ける珠玉の絵本、たくさんの皆様に来ていただいてありがたい思いでいっぱいです。もっと早めに告知をしてくださいと言われたので5月のスケジュールお届けしておきます。5月は27日金曜日夜7時から8時までです。キーノの市民図書館4階絵本の山で行われます。ぜひお運びください。さて心のしおり、次回は5月17日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。